はい、どうも沢田信也です。というわけでして、
はい、
この前、
はい、
マクロスフロンティアさよならの翼を見に行ってまいりました。
はい、
でまあ過去にですねテレビ版のマクロスフロンティアを見て、
うん
まあ、どうやこうやっていう話をしたんですけども、
うん、
映画が始まったら見に行きたいなっていう話をしてて、今日はその話をしようかと。
お
一応偽りの歌姫はね、
うん、
DVD で見まして、
うんうん、
でさよなら翼をまあ劇場版に見に行ったと、
うんうん、
なので今回はもうその総括としてマクロスフロンティアの映画のことについて語りますが、まあ、あらかじめ言っときますと、
はい、
まず重大なネタバレを含む話をしますので、
はい、
ぜひ映画を見に行きたいと思っている方は、まあ、ここで停止ボタンを押していただき、
うんうん、
早めに映画館の方に行っていただきたい。まあ本当映画はネタバレなしに楽しみたいと思っている方は、うんまあ、今すぐ映画館に向かってください。
うんうん、
であともう一つ、もう先にあらかじめ映画の感想を端的に言っておきますと、
うん、
まあ楽しめましたが、残念なところもありました。この先2時間40分ぐらいかけて話そうと思っていますけども、
うん、
まあもう俺マクロス好きで仕方がないと、
うん、
そんなマクロスの残念な話聞きたないんじゃっていう人は
あもう言っちゃった
聞かない、
残念言っちゃった。
いやだから楽しめたところと残念なところがあるからね、
うん、
残念な話は聞きたないっていう人は、まあ、聞かないように、
うんうんうんうん、
まあただ今回の映画は、
うん、
ネタバレを聞いても、
うん
まあ、残念なところを聞いても、
うん、
その質的にはそんな変わらないかなと思うんで、うん、まあ橋にも棒にもかからない僕らの会話なんか、
うん、
気にしないやいっていう心構えで聞いていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。うん、
はい。
まあ長々と話しましたが、映画の話をしましょう。
はい。
早速。
はい。
まずですね、
はい
楽しみなところの話をしよう。
イエーイ。
イエーイ。まあこれも端的に言うと、
うん、
ライブシーン、
うん、
あと戦闘シーン。
うん
もう非常に良かったんじゃないですかね、アニメーションとして。
うんうんうんうん、そうやね。
マクロスフロンティアの舞台が2059年ですけど、
ほうほう。
あとまあ48年後にはあんなテクノロジーですよ、ライブも。
めっちゃすごいな。え、何年後って言った？
48年後。
ギリギリ行きとうか。
あ、大丈夫大丈夫。
微妙？
日本の医療技術はもっと進化しますから。
余裕で生きてる
可能性。寿命は伸びてます。
そうっすか。はい、見れるかなあんなライブ。
見れるんじゃないですか。本当間近にブランカちゃんがいるよみたいな。
すごいよね。
シェリルも何人もいるよみたいな。
めっちゃみんなシェリルが踊ってるみたいな。
いいね、CG なのか生身なのかわからない。なんやったらもうポロンって魔法かけられたら、うん、俺たちの衣服も変わっちゃうみたいな感じよね。
あった。うん。
そんなテクノロジーですよ。
いいよなあれ。
僕としては Perfume のライブあんな感じで見たいんですけど。
あーいいな、
まあ、48年後となると Perfume も70
歳ぐらい。え、嘘。あ、いやいや、ほらでももしかすると医療技術がむちゃくちゃ発達してて
若いままでいるかもしれない、ね、
若いままでいるかもしれませんよ、
なるほどね、
うんうん、
それを期待したいところですが
、はい、
まあ、しかし本当アニメーションとして見た場合あのライブシーン本当良かったし、
うんうん、
普通に映画見ながらわーってなりましたから、
なったなった。今回オープニングからもうちょっとライブに入ってったところとかは、うん、あ来た来たみたいな、うん、ちょっともやっぱ盛り上がったよ ね、 ったね。やっぱ
そんなアニメソングあんま興味ないですけども、
う
ん、
そうだね、
それでも盛り上がりましたから
盛り上がるね、
うん、本当好きな方はもういいんじゃないですか、
うんうん、
ちょっとマクロス F の、 ライブビデオを買おうかなって思いましたからね。
え、そんなんあるの？
なんかあるみたいですよ、あの2人が歌ってるやつが。
へ
え。まあそんな感じ、
うん、
あと戦闘シーン、
うんうんうん、
これも非常に良かったと思います、
うん、
もう何でしょうね、まあ、見に行ったところがシネリーブス神戸、
うんうんうん、
スクリーンもちっちゃい映画館なんですけど、
うん、
それでもなんかすげえ迫力でしたから。
そうだね、ちょっとスクリーン的にはあれ、昔で言う学校の視聴覚室にあったあのスクリーンなのがちょっと大きくなった感じかなみたいな大きさではあったけれども、それでもやっぱ迫力あったよね。
金持ちの家の地下に行ったら あれぐらいのスクリーンありそうな感じ、ね、
ありそうありそうありそうありそう。
ちょっとテレビでかくしたぐらいのサイズでしたけど、もうそれでも本当それを気にしないぐらい迫力のあるシーンでした、う
ん、あったよね。なんか動きがやっぱりすごくなんていうの、立体的で、
うん、
迫力あるよね。もう迫力ある以外の言葉ないんかって感じやけど、まあ、さっきから私ら いやでもほんまそうやねんって。
まあ秋ぐらいにダブルガンダムダブルオーが見た時に、あの時も戦闘シーンはそこそこかっこいいなと思ってたんですけど、やっぱ本家のマクロスはそれをちょっと軽く超えてた感じ、
あれ不思議やね。私もガンダム見た時はガンダムの戦闘シーンかっこいいなと思って見てたけど、まだ全然違うテイストやのにちょっとかっこよさをさらに感じてしまったよ。
やっぱりね、あの高速バトルと、なんかこう、矢継ぎ早に出るミサイルの間を抜いて、走り去るみたいな、やっぱそういう演出は、マクロスが本家ですから、
あ、そうなんや。
もうなんかあの、うねうねミサイルがふわーって、放たれていくのを、こう、キュンキュン避けながら行くとかね、ああいうドッグファイトは、本当、マクロスが本家ですから、まあ、そういう意味では、本当、マクロスの何恥じない戦闘シーンやったんじゃないかなと、まあ、各位僕はマクロス最初の分と、マクロス F ぐらいしか見てないですけどね。そんな僕が偉そうに語るのもあれですけど、
あ、そうすか。
でも本当あれも良かったですよ、あの遊園地のアトラクション乗ってるような感じ、USJ のアトラクション
ちょっと分かりにくい、どういうこと。
いや、なんかもうなんか乗ってて目の前に勝手にバーって展開していって、わあなんか楽しいっていうようなわあガーって見てるだけでなんかすごい高揚するみたいな感じ。
わかるわかる、ちょっと分かりにくかったけどわかるよ。いいよ。
まあ、そんな感じで戦闘シーンも良かったんじゃないですかね。あと良かったところといえば、まあ物語の展開もまあ良かったんじゃないですか。
まあまあそうやな、
まあ、正直、はって突っ込みどころすげえ満載な展開でもありましたけど、そもそもマクロスの物語自体が昔からそんな感じなので、なんかそんな重厚な物語であるとか、
テーマ性であったりとか、
テーマ性であったりとかね、その奥深いものかと言われると、まあまあそうでもないような感じですから、
恋愛がメインですよね。
そうそう、基本的に、ね、人間の三角関係がメインだから、まあそういうところを望まないのであるならば、単純に、あ、こいつができないや、あれ違った、あ、こいつできないや、あ、違った、あ、こいつができないや、あ、それも違ったみたいな感じでどうなんねんっていうね、その気にさせ、先が気にさせられたっていう意味では、あの毎週、あのジャンプの漫画の最後みたいな感じ。
そうやね。どうなの
来週どうな
の、みたいな、そうでもなかった、あ、今度はこっちが気になった、あ、そうでもなかったみたいな
で正直そこにものすごいつまの合わなさとか、そうなんねみたいなありますけど、
あったね、
まあ、それも含めて、でも気にさせられたからどうなんやろうと、
そうやな、
どこに着地するんかなっていう気にはさせられたから、あのよかったんじゃないかな。
まあまあ引き具合としては、まあ良かったんかな。
もう一つ文句言わせてもらうとするならば、
あ、もう言っちゃう、どうぞ。
展開に関してね、
展開に、
非常に引っ張られて気にはなって面白かったけど、文句言わせてるならば、バランス考えて、いつまでの歌姫の時からそういう作りしとけと。
わかるわ。
いつまでの、
わかるわ。
いつまでの歌姫のあのなんかとろい感じは何やったんやっていうね。
もう全然ちゃうよねこれ、本当に。
なんか本当最初の10キロ徒歩で歩いてて、なんか次の10キロ全力ダッシュみたいな感じでさ。
わかる。
もっとこう走って休んで走って休んでみたいな感じにしたらよかったのにって思いましたけど。
しかもさよならの翼、もう前半はちょっと割とかなりスローペースな。
そうそうね、そんな展開はさほどみたいな感じ、
あったよね。で、まあ、ちょっと言っていいんか、ちょっともたつく、ちょっとこのシーンやたら長いなとか、ここいるかなとか思いながら前半見てたんやけど、後半の展開があんまりにも早すぎて、こんなに後半に詰め込むんやったら前半もうちょっと短くしてバランスよく見せてくれたらよかったのになみたいな。
まあ、あれが意図的なペース配分なのか結果としてああなったかは知らないですけど、
まあ、意図的っていう可能性もあるよね。
まあ、結果としてちょっとずっとこうこちらもなんか走らされっぱなしみたいな感じがしたので、
ものすごい坂道を原付の人に背中押されながら走ってるチャリンコみたいな感じで
ペダルの回転で足追いつかへんみたいな、
あ、無理です無理ですって感じやねんけど止まれないみたいな、
そんな感じ、ブレーキかけたら余計危ないみたいな
もう最後そんな感じで、
そんな感じだったね、
終わってたね、
もうか、まあそんな感じなので、まあ、総じて見て全然楽しめるエンターテインメント映画ではないかなと思います。
面白かった。
以上。
早っあれもう2時間40分経ったっけ私の体感が、
やっぱ楽しい話は時間が経つと早い。
わあすごいわ澤田さん。
はい、というわけで、はいはい、まず楽しめたポイントを話しましたよ。
はい。
でもこの時点で興味のある人は、うん、もうとっとと映画館に見に行くがよろし。そして、映画を見た後で、うんうん、この僕たちの話に共感するのであるならば、うん、ここで停止ボタンを押すがよろし。
なるほど。
ここから先は、うん、僕が今回の映画に関してもう唯一許せなかったところ嘘ごめん唯に許せなかったところねあ嘘唯さん唯さん唯さん許せなかったところを果たします。なのでもうここから先はもう完全僕の主観なのでしかもこれはあの批評とかじゃなくて、うん、あの半分愚痴です。
愚痴 か
僕の感想であり愚痴なので、はいはい、何かこうこの映画に対する新しい視点を与えるとか、うんうん、何か物の解釈の違った価値観を与えるとか、うん、そんなんじゃないです。もう完全に僕がこうなってほしかったのでそうならなかったっていう愚痴。
まあもう一あの消費者として、はい、まあ妥当なんじゃないですか。その愚痴は
感想であり愚痴です。
いいんじゃないですか。
だから興味のない人はもうここで切って、うん、あの楽しかったあの日の思い出を咀嚼しながら思い返しとっていいんじゃないかなと。
そうやな。
はい、もう散々注意しましたよ。ここから先の僕の意見に何と言われても知りませんからね。はい、いいですか。
いいんじゃないですか。どうぞ。
じゃあまあ言わせていただくと、うんまあ、今回の映画、うん、一番残念やったんが。うん、あの僕たちはあのシェリル派やったじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
テレビ版の時はね、
うんうんうん、
シェリルどんだけ苦労してきてんねんと、うんうんうん、そしてなぜ最後そんな感じやのに、うん、あるとはどちらも選ばんのじゃボケと、
うんうんうん、
で今回の映画化にあたって、うん、あらかじめ僕が分かってた情報としては、うん、あるとは最後どちらかを選ぶっていうことは分かってたわけですよ。でなるほどなと、それはもう確かめに行かなくちゃいけないと、うん、いう感じでまあ思ってたので、うん、まああの「うつわれのおたひみ」はレンタル DVD で見ましたけどね、うん、そこを確認する意味も込めて今回の映画見に行ったわけですけども、
うん、
最初はちょっと自分で気づかなかったんですけど「うつわれのおたひみ」を半分ぐらい見た時にハッて気づいたんが「これテレビ版と違う?」って思ったんです。いやもう誰もが分かってる話なんですけど
うんうん、うん、
全然最初から分かってる話なんですけど、
うんうん、
だからその時点で思ったのは、うんうん、僕たちは、うん、テレビ版のその後アルトがどちらを選ぶのかが知りたかったわけですね。
ああほんまや、そうそうそうやね。
でも今回の映画では、うん、もうキャラクターの配置自体がテレビ版と違うので、
うん、違う、
まあ、いわばもう別の世界なわけですよ、
うんうん、そうそう、同じキャラクターやけど違う人やってんな。
そうそう、だから僕たちがテレビで見たアルト、シェリル、ランカの物語は、うん、映画版の人たちにはない過去なんですよね。
当たり前やけどその通りやな。
そうなんですよ、だから、うん、テレビも踏まえて見に行ってそれを期待しちゃダメで、全くゼロから始まってるわけですよ今回の映画は。だからあのアルトもなんかも初めから同級生やったし、
うんう
ん、でシェリフの立場も変わってたでしょ。
そうやわ。
で僕はそのテレビのシェリフの立場から、うん、映画のシェリフの立場が変わってしまったことが、
うん、
まず全然納得がいかない。でこれも担当職人に言うと、
うん、
もう結果としてシェリルがギャルクシーのスパイやったじゃないですか、
うん、そうやった。
で、うん、偽りの翼ではあのそれを認めてなかったでしょ、
うんうんうんうん、
アルトがシェリルにスパイの疑いをかけたけど、
うん、
ひどいみたいな感じで、うん、なんかすごい私はスパイじゃないしみたいな感じで言っとったのに、
うんうん、
後半ではあっさりと認めてたじゃないですか、
うんうんうんうん、
でまずなんじゃそれって、
うん、
もうその時点でがっかりだよと、
うん、
でかつ、うん、その目的も、
うん、
まあ本物の歌姫、
うん、
なんかが見つかるまでのつなぎみたいな感じやったじゃないですか、
うんうん、
でそれを分かった上でシェリルは、
うん、
歌姫、まさに偽りの歌姫として、
うんうんうん、
まあ成り立ってたわけですけど、
うんうん、
もうそんなのシェリルじゃないと僕は。
確かにわかる。
僕がテレビ版のシェリルを見て好きになったのは、うんうん、ものすごい悲惨な運命を背負っていたけれども、うん、歌うことっていうのを見つけて、うんまあ、それが自分の人生においてなせることだという自覚を持った上で、
うん、
まあ成り立ってきたと。で結果、まあ、銀河一の歌姫になったし、うん、みんなからも、まあ、まあワイワイキャッキャッって言われてましたけども、うん、なんかあのバジラに対する本当の力を持ったランカの前には、
うん
まあ、能力的に劣ったり、
うん、
嫉妬したり、
うん、
なんやったらアルトとの三角関係においても、うん、なんかちょっとランカに負けそうになったりとか、
うん、
こうそういうなんか プライドも持ちながらも、まあ、けなげさであるとか、うん、そういうところが人間的にすごい魅力的でしたし、うん、で、あの、途中、テレビ版の途中で、グレイスに利用されてたことが分かったじゃないですか。
うんうん、
それでもシェリルは歌うことをやめなかったわけなんですね。
うん、
で、だから、もう、自分に降りかかる悲惨な運命に対して、ずっと抗い続けてきたわけですよ、シェリルは。
うんうんうん、
その立ち向かう様が僕はすごく好きだったし、
うんうんうん、
だからこそアルトにはシェリルを選んで欲しかったんですね。
うんうん、
でも映画版のシェリルは、うん、なんか素直なんですよね、
うん、
抗ってないんですよ、何に対しても、
うんうんうんうん、
素直に従ってるんですよ。
そうやな、受け入れてるよね。
そんな操り人形でいいのかと、
うん、
そんなランカが見つかるまでの操り人形でいいのかと、
うん、
でスパイっていうのもさ、うん、なんかなぜスパイになったのかっていう過去ないよね、
うん、
映画の中では描かれてないよね、
うんうんうんうん、
だからそこに何かしらの重い理由があるならば、うん、見てて納得がいったんでしょうけど、
うんうん
う
ん、
そういうのもなかったから、
うん、
なんか信念がないとかいう風に見えてしまって、
うん、
なんか応援できない普通に、
うんうんうん、
なんか格が下がった気がする、テレビの時よりは。でまあそれも結局テレビと映画は繋がってないから、うん、映画だけを見て判断するしかないじゃないですか。じゃあ映画だけを見て判断した場合、映画のシェルリーには全く魅力を感じないわけなんですね。
うん、
でテレビの分の記憶を僕たちは持ってるから、
うん、
それをすごく映画版にも付加しようとするけど、うん、そこはしたらダメなんですよ。だって映画とテレビは違う人なんだからね。
全くそうなんだけど、やっぱりテレビを見てただけにもう違う人やって分かってるのに無意識に重ねてしまってて、だからなんかその違和感、
うん、
テレビ版の知ってるシェリルと映画版のシェリルは違う、
うん、
違いすぎてすごく違和感を感じたんだけど、
うん、
まあ顔が一緒やけど、ちょっと中身は別人なわけだから、
そう
当然やねんよな。
そう
でもちょっとやっぱ気持ち悪かったよな、やっぱり知ってる人じゃないから、
うん、
顔一緒やのに言ってることとやってることが違うから、
うん、そう
すごいちょっと気持ち悪かったん。
すごいなんかテレビ版のシェリルでは、
うん
まあ、言ってることとやってることの報道の一貫性とかがあったんだけど、
うんうんうん、
映画のシェリルを見てるとなんかそこが点でバラバラで、本当信念みたいなのがないんですよ、
うんうんうん、何のためにやってるんかなってやっぱり思ってしまう、うん、
もう自分が操り人形だってことを分かった上での立場やから、うん、感情移入できないですよ、
うん、何を言ったところで ね、
うん、でなんか途中で監獄に入れられるじゃないですか、
うんうん、
あれも結局自分の罪っていうのを自覚してるから、
うん、
素直に投稿したでしょ、
うんうんうんうん、
でちょっとここは物語的にどうやねんと思うんが、うん、みんながシェリルを救い出そうとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもこれがなんか冤罪とかなら全然いいんですけど、
うんう
ん、そうじゃないじゃないですか。
まあね、そうやわ、わかる。それなのに
確かにその展開的には、
うん、
三島がシェリルとグレイスを陥れたように描かれてましたけど、
うん、
でも結果として、
うん、
シェリルとグレイスはギャラクシーのスパイだったし、
うん、
フロンティアの方にバジルを呼び寄せた原因の人たちでもあるわけだから、
うん、
やっぱそこの罪っていうのは、
うん、
何を思ったとしても償いきれないものだと思うんですよね、
うん、
それが分かってるからこそ、うん、シェリルは素直に投稿して捕まったし、
うん、
死刑を受け入れてたわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それをなんか SMS のやつらは、
うんうん、
すげえ感情だけで、
うん、
助けたるぜみたいな感じになってい、
うんうん、
くでしょ、うん、そこがちょっとえって思って、
でまあシェリルも受け入れて、死刑を受け入れてる、受け入れてあそこに入ってるのに、
うん、
あの助け出されて、
うん、
もちろんすぐ何の迷いもなくついていくし、
うん、
挙句に出ていくときにその、捕まってる人たちに向かって、
うん、
今から外出だよみたいな、
まあ、脱出よ
かなんかって言った、
うん
うん、軽い、
うん、そうそう、あれも謎やったんか、
うん、
いやいや、お前にはまあ仮に抜け出していい理由があったとしよう、
うん、
でも他のやつら普通に罪人だと思って、
うん、そうそうそう、その人たちに向かって言うセリフじゃないし、あれ自分は罪を認めたから入ったのに、あれ何脱出よって何みたいな、
うん、
なんかあの辺も不思議ちょっと、
そうだからなんかその行動になんか意味がないから、
うん、
映画の中でやってる
感じ、一個一個の行動にあんまり意味が
すごい肩入れできないんですよね、
うん、ある意味今回映画版と一緒だったのがランカ
そうね、
特にね、
うんうん、逆にランカーの方は、うん、テレビ版の時は、うん、そのアルトとの関係性っていうのが、うん、まあテレビが始まってテレビの中での物語が始まってからだったけど、うん、映画の中では同級生っていう設定やったじゃないですか、うんうんうん、ならばその映画の中で描かれてない過去には、うん、きっとアルトとランカーのなんか仲のいい、
うん、
友達としての思い出エピソードはきっといっぱいあるわけなんですよ、
うんうん、
ってことがその偽りの歌姫の冒頭で同級生ってことで描かれてるから、
うんうんうん、
こっちとしてはああ昔から仲良かったんやなっていうことになるから、うんうんうん、逆に、うん、アルトとの縁はランカの方が強いっていう風に見てしまうんですよね。
そうそうそうそう、わかるわかる。
じゃあそのランカとアルトの結び、うんうん、強い結びつきを、
うん、
もう超えるぐらい、うん、シェリルとアルトは何かがあるのかというとそうじゃなかったし、
ないねんこれがまた。
で物語の最後の方に取ってつけたように、
うんうん、
アルトとシェリルが昔知り合いでしたみたいなエピソードが入って、
うんうんうんうん、
でそれも、うん、その偽りの歌姫の方にも、うん、ちょっとした前触れはしてたらしいんですけど、うんうんうん、正直気づいてないし、これ普通に見てて、う
ん、全然分からへん。
そんな注目せんな分からんぐらいやったんじゃないのってそう思うしね、
うん、
逆にそんな注目せんの分からんぐらいの伏線は伏線じゃないんじゃないのと思うし、うんうん、
エピソード的に挟まれてないでしょだって。
そうで、うん、その過去に知り合ってたエピソードなんやったら、
うんうん、
シェリルが銀河の歌姫を目指した理由があるとやったみたいな感じやけど、
うん、
シェリルにはそれ意味あるかもしれへんけど、その事実を知ったアルトが言った言葉が、うん、あれお前だったんだみたいな、うん、何その軽さ。
その言葉を聞いてアルトも空を飛ぶことを目指したのかなっていうところはあったとしても、シェリルとの出会いにアルトは何の思い出もなかった。
そう、アルトからしたら、うん、子供の頃のシェリルとの出会いは、うん、1エピソードにしか過ぎなくて、
うん、
別に人生を突き動かす報道のエピソードじゃなかったわけですよ。
シェリルっていう人に対してはなかったわけやんか、うん、
それ今更知ったみたいな感じやって
それで一体なんか何が起こったんだ感じ
で、じゃあ、じゃあアルトはシェリルの何を好きになったんだって感じでしょ。
わからない。
でやっぱり映画を見てる僕らはテレビ版の時の思い出があるから、うん、なんとなくアルトがシェリル好きになるよなと思ってるけど、
うん、
いやいやよく考えてと、映画の中のシェリルに好きになる要素ないぞと、
うん、
そんな偽りの歌姫の方でいろいろとなんかデート重ねてたけど、
うん、
あれだけでは心動かんやろっていうね、
うん。
でまあ、物語の結末言っちゃいますと、
うん、
最後アルト君は死んだか死んでへんのか分からへんけど、
うん、
その消えてなくなるんですよ、
うんうんうん、
でその時にシェリルに向かって愛してるっていう言葉を言うんですね、
うんうん、
途中で書き消されて言葉届かなかったけど、うん、いやいやアルトそれは愛じゃないぞと、
うん、
今お前は恋をしたんだと、
うん、
愛を育むのはこれからやぞって俺はすごく思ったんですね、
うんうん、
そういう意味ではあのラストも僕はすごく納得がいかない。
うんうん、わかるよ。
僕が見たかったのは、うん、テレビ版のシェリルとアルトの関係性を持った上で最後にアルトがシェリルを選ぶことだったし、
うんうん、
そしてそこで選んだシェリルとアルトがラブラブした関係をこの先も続けていくんだっていう要因が欲しかったからね、
うん、
だからそれを求めていったけど、テレビ版とはまず違い、世界違いますよっていう話、
うんうんうん、
じゃあせめて映画の中だけでもテレビ版では成就できなかった、うん、アルトとシェリルのラブラブ関係が成り立ってほしいと思ったら、
うん、
そこに至るまでの過程が納得がいかないので、
うん、
いやいやそれとランカ選ぶんじゃないのっていう
思うなあれ。わかるわかる、うん、
だってなんか最後の戦いに行く前にさ、うんうん、ランカが思い切って告白するじゃないですか、
うんうん、
あそこすごい感動的ですよ。
そうやな、
シェリル何も言ってないでしょ、う
ん、あそこだけ見たらあれ今回ランカかなみたいな。
そうそうそう、
てかランカでもいいんじゃないんですかっていう。
逆にあそこはランカがあんだけアプローチしてんやったら、
うん、
それに応えてちゃんちゃんで終わってんやったら、
うん、
ああよかったねって、
うん、
よかったねって思ったけど、
うんう
ん、なんでそこでシェリル選ばすの逆に映画の中でって思って。
わからない。
まあこれに関してはもう言いたいこと山ほどありますけど、
うん、
もうそれこそ2時間40分を超えてしまいますから本当ここで終わっときますけど、
うんうんうん、
本当ねあの映画のシェリルはテレビのシェリルよりも魅力がなかったと僕は思った。でまあそんな感じでね、
うん、
残念やったとこその1ですよ、
うんうんうん、
でその2、
うん、
もうラストシーン、
うん、
ラストシーンもさっきの話の続きですけど、
うんうんうん、
最後ねあのアルトが、
うん、
消えてなくなるんですよね、
うんうんうん、
せっかくシェリルと通過の中になったのに、
うん、
ほんで、
うん、
どうなるのかなと、
うんうん、
てっきりあの バジュラと合体してメタルアルトになって帰ってくるのかなみたいな
それダブルやし、うん、
感じで思ってたら、うん、何のその後のエピソードもなくて
もう何にもプッツイやしな、
え、本当にティエタのなくなったの悪いみたいな感じやって、
うんうんうん、
しかも、うん、その後あれから1ヶ月後とか言って、うんうん、なんかのモノローグが語るから何か起こったかなと思ったら、うん、シェリル寝たきりになったんですよ。
なってるね、
植物人間みたいな感じになったんですよ。
なってる
なんじゃそらって、
びっくりしたよね、あれなんで
それする理由なんなの、うん、っていうね、
誰が喜ぶんあれ。
そうそうそう、単純にね気持ちよくないんですよ、うん、
気持ちよくない、
仮にそれにメッセージが何か込められてたとしようよ、うんうん、でもいやいや気持ちよくないでしょと、単純に、うん、そんなラストシーン、
うん、
で一応なんかねそのエンディングテーマが流れてた途中で、うん、なんかシェリフが、うん、試合戻ってくるわよみたいな感じで復活を匂わせるような声が聞こえてたじゃないですか、
うん、
でもあれをするならば、うん、ああいう余韻を残して、うん、本当はシェリフこの後も復活するんですよっていう風に思わせるのならば、
うん、
映像で見せろよと、
うんうん、声だけじゃなくてね、
だってなぜなら今回の映画で最後でしょと、
うん、
この後ないんでしょと、
うん、
なんで余韻浸らせる必要があんのって、
うん、
ちゃんと見せろよ、絵でよって。
いやでもさ、まあでもあのマクロスフロンティアの人にしてみたら、あのギャラクシーのスパイでバジラを手引きした原因の一つでもあるシェリルなわけやんか、
うん、
簡単にさ芸能界を、うん、復帰できるんみたいな。
そうだからね、それも思ったんが、
うん、
じゃあ逆にじゃあそのアルトも戻ってきました、
うん、
シェリルも生き返りました、
うん、
2人ダブラブでいいんですかっていう映像を仮に見せられてて、うん、ちょっとしたらそれはそれですごい違和感、
うん、
それがあなたの言うようにでシェリル罪人じゃんと、
うん、
そんなん簡単に許されてなるものかよって、
うん、
死刑を覚悟してまで自分の罪を認めてた女が、
うん、
ちょっとバジュラーと意思疎通して、うん、もうどの頃も倒したからといって、
うんうん、
チャラになるのかというと、
うん、
物語上ではなるかもしれへんけど、うん、マクロスフロンティアの人は許さないよって思うじゃないですか、
うん、まあ、だからひっそりちょっとこう隠れて暮らすとか、うん、そんなんでもよかったんちゃうんとは思うけど、
で仮に、うん、まあ、シェリルの罪も許されたとしようよ、
うんうん、
でも100歩譲っても、うん、あると死んでるんですよね、どう考えても、
うんうん、そうやな、
どう考えても死んでるでしょあんな、
もう無理やんなあれ、
なんかファーってフォールドアウトとか言って、うん、ワープして
バジラと一緒にファーっと行ったけど、
ワープした先どこなのって
生きていけるんですかアルトは、生身で
ご飯とかどうすんのとかね、
無理でしょもう、
人がいない虫みたいなやつらに周り囲まれて、うん、そんなん頭おかしくなるんじゃないのとかね、
うん、
そこをリアルに考えてはいけないのであるならば、
うん、
逆に、
うん、
都合よく気持ちいいエンディングにしてほしかったですよ。
お前な、うん、うんうんうんうん、
ほんとね、単純に気持ち悪い、
うんうん、
なんか最後にすごく泥を塗られた感じがした、
うん、悲しい、なんかだってランカちゃんも喜んでないやん、
うん、喜んでない、
誰も喜んでないやんか、
誰も喜んでな
でない、その映像の中の人たちも誰も喜んでないのに、うん、見てる私たちも喜べないよね、
そうよかったねとは言えないじゃないですか、うん、普通に、
うん、
アルトがいなくなったこと、シェリルが植物人間になったことに、
うん、
いい捉え方ができないじゃないですか、うん、普通にね、
でなんか胸を痛めてると、
うん、
無理やろこれはもう無理やろ
あの物語のその先の物語は悲しい物語じゃないですか、うん、どう考えても
悲しすぎるやろ、いやー本当これ誰のための映画やったんかなと、
そうでしょ、テレビを見てやきもきしたファンに向けた映画であるならば、
うん、
そんなエンディングは気持ちいい終わり方をさせて分かったんですよね、
うん、
もうなんやねんって感じでね、
うん、
全く意味が分かんないですよ、
うん、ほんと
で、まあ、それが残念なとこに、うんうん、2番目で最後、はい、3番目、
うんうん、
で単純にね、うん、あの死ぬ死ぬ詐欺と見せかけて本当に死ぬ詐欺ね、
ああもうほんまやめてほしかったあれ
やっぱテレビ版で一番ショックやったのが、
うん、
あのミシェルが途中で死ぬことね、
あれね、
でもあれは、うん、まあ、物語上の都合で殺された点がすごい、
うん、
満点に感じられるエピソードでしたけど、
うんうんうん、
一応クラウントの、うん、 恋がミドル前に死んじゃったっていうことで、うん、アルトにある種のこう覚悟を決めさせるっていうきっかけになったから、うんうん、まあええかなと、
うん、
でもやっぱり、うん、こうなんかミシェルだけが変に死んだから、うん、悲しいよねって話があったからね、
うんうん、
今回の映画でも彼はどうなんやろっていうのが気になってたんですよ、
うんうんうん、
この偽りの歌姫の時に、うん、最後なんかすげえ爆撃されて死ぬみたいな感じやったんが、うん、はい実は生きてましたみたいな感じやったから、
うんうんうん、
あなんだとこの世界ではミシェル死なないんだって思ってたら、もうさよならの翼の中でも、うん、ちょっと危ういシーンとかが結構出てくる、
かなり出てきたね今回。
で今回はミシェルに限らず、
うんうん、
いろんな登場人物が死にそうになるんですよ、
うんうんうんうん、
で一番びっくりしたのが、うん、一番びっくりしたっていうかまずびっくりしたのが、うん、あのルカ、
ルカね、うん、
あいつがなんか宇宙にファーって掘り出されてしまって、
うん、
え、お前、え、今回お前死ぬのみたいな感じやって、うんうん、いやどう考えても助からへんやろと思ったら、
うんうん
うん、都合よく助かるっていう、
うんうんうん、
であと、オズマ、
うんうんうん、
でオズマとシェリル、
うんうんうん、
まあ、オズマとシェリルが、まあ、ある種の攻撃を受けて、うんうん、まだ宇宙に放り出されるんですよ。でシェリルがあるからシェリル死なないだろうと、
うんうん、
でオズマはそのシーンの前にめちゃめちゃ銃で撃たれて
るんですよ。めっちゃ撃たれてたあれ
で、え、そう、え、お兄ちゃん今回死ぬのと、
うんうん、
テレビ版では一応死んだと見せかけて生きてましたみたいな感じだったけど、今回逆だった
と思って、今回こそと思って、うん、
でも確実にダメやろと思ったら、うん、あのバジュラの子供の、うんアイコンが守ってましたみたいな、
うんうん、
え何その都合のいい
展開もうあれ笑うな、うん、
まあだからその時点であもう今回はなんかみんな死ぬと見せかけて死なないんだ、
うんうんうんうん、
安心して見れるんだ、
うんうん、
って思ったら最後アルトはいなくなるし、うん、シェリルは生き返らないっていう悲惨なラストになるっていう、
あとほら、ランカの兄ちゃん
アブレラ、
うん、ああもうなんか紛れて死んだ、
ああ死んだ。だブレラもなんか操られてましたけど、うん、最後はなんか自分を取り戻しました、
うん、
なんやったら黒幕に最後の一撃を叩き込んだのはブレラです、
うんうん
うん、じゃあ物語の最後もみんなと一緒に並んで立ってんのかなと思ったら、うん、あいつ死にようみたいな、
あ、そうそう、あの人は微妙に死んだ、線引きが全く意味がわからん、
何が条件で人は生き残って何が条件で死ぬのかが、うん、あの物語の中では全くわからないんですよ。
わからへん、
変にドキドキさせられるだけ。
だってオズマめっちゃ撃たれたのになんで生きてんかも全くわからない、
かなり撃たれましたからね、
かなり撃たれたやんか。やっぱり死ぬ死ぬ詐欺って心臓に悪いから、展開としては引っ張られるけど、
死ぬ死ぬと思わせて生きてるんであるならば、うん、全員そうしなさい、うん、でそうじゃないならば、うん、ちゃんと死にましょう、うん、死ぬ理由がある人は死にましょう、うん、だってルカなんか誰が助けたのあれ、今女優
でミシェル、
あれなんで気づいたんやつ、
え、もうああいう風になるってみんなが分かってて
予測してました、
待機してましたみたいな、
マジかよどこで知ってんそんな
知らんわ、だから不思議やねん、やっぱ展開が都合良すぎる、
だから都合の良い展開にするんやったらもう最後まで都合の良い展開にしたらええ
かな、うん、してほしかったね、
思うでしょ、
もうなんかそういう意味でアップダウンが激しすぎて疲れたよね、
疲れました、
うん、
まあそれがまあ残念なところの3番目です、
うん、なるほどね、
だからその本当にエンターテインメントとしては全然楽しめましたし、
うんうんうんうん、
いいと思うんですよ、うんうんうん、ただテレビ版のシェリルに肩入れしていた僕としては映画版のシェリルは全くもって響かない人だったし、
うんうん、
それを選んだアルトも全く共感できなかったし、
うんうん、
でも100歩譲って都合よくラブラブになるならば、うん、2人とも生きていてほしかったし、
うん、
2人とも生きてるんだって思わせるんだってならば途中の死ぬ死ぬ先はいらないと思うんですよね、質に悪いだけやから、だからも
う
ほんと掃除で気持ちよくないんですよ、
うん、
楽しめたけどね、気持ちよくない、ほんとになんかもぞもぞ股間がもぞもぞするみたいな感じ、
うんうんうん、
ほんとせめて、うん、ほんと悲しいエピソードにするのであるならば、うん、アルドとシェリルは同じところで死なせてあげなさい、
あーわかる、
なんなのあの別々なところで、
悲しい、あれも
一緒に死なせようよ、
それやったらな、
せめて
わかる、
ほんとね、なんかすごい制作者のドヤ顔が垣間見えてちょっと嫌なんですよね、
うん、
どうお前らそんな簡単に終わらへまへんでみたいな、
一緒には簡単なられへんよ、
なられへんで、
どうびっくりしたみたいな、
気になるやろみたいな、気になるわ、
そうなんかな、いや本当誰のための何のための映画やったんかなってちょっと思っちゃうけどね、
仮にこれで、うん、じゃあまあ続編なのか何なのかまた別のもんができましたと、
うん、
でそこでアルプとシェリフが結ばれて、うん、みんなと仲良くこの先一生を過ごしましたとさっていう映像ができるとしても、うん、それはそれでも別の物語じゃないですか。また、
うん、
また別の世界でしょ。だからもうテレビの世界はテレビの世界で、
うん、
あの曖昧なままの終わりで終わってるわけだから、うん、その先ないじゃないですか、
うんうん、
で映画は映画で今回結論出したけども、うん、もう映画の世界はこれで終わりなわけじゃないですか。この先はないわけですよ、
うんうんうん、
もう僕の望むラストは誰が見せてくれるんですか。テレビ版の延長、テレビ版のアルトとシェリルの物語の結果、うん、アルトがシェリルを選ぶっていうエンディングは僕はどこに行ったら見れるんですか。
だからもう一本作ったらいいんじゃん。テレビ版のその後っていうやつを、
そうね、
なんか1時間ぐらいの DVD 出したらいいんじゃん。
ああそうね、あの、うん、タッチの1時間スペシャルみたいな感
じ。あ、そうなんだ。
あの上杉達也がなんかメジャーリーガーになって、うん、朝倉みなみが新聞記者になってるみたいな、
うん、そうなんねや。もうそんなんでいいわ。それがあったらいいんじゃん。
せめてね、
せめて、
まあ、テレビ版の続きですよと、うんうんうん、映画関係ないですよ、
うんうんうん、
飲んでそうなってほしい。それがあったら満足、まあ、出来がしょぼくてもう満足します、う
ん、だから言ったら紙芝居みたいな、うん、一枚画でええから。
あ、そうね、もうおうん、それにオフィシャルっていう肩書きがついてたら何でもいいっす、
うんうん、そうやね、そっちの方がいいね。まあ映画じゃあもうなかったことにして、
映画映画でいいっすよ、パラリで。映画映画でああいう物語でしてあっても全然構わないですけど、うん、僕はもう単純にテレビの続きか見たい、
うんうんうん、
テレビの物語の延長上でアルトがどっちを選ぶかが見たい、
うんうんうんうん、
別に映画のアルトがどっち選ぼうか映画のシェリフは僕にとっては興味のない人間なんで。
そうか、そうやな。
映画の方やと別に全然ランクありですよ、
うんうんうん、
どっちかというと、
うん、分かる、
全然応援できますから、
うん、
そんな感じですね、
う
ん、はい、後半は、うん、僕の勝手な価値観の愚痴ですから、
うんうんうん、
あのご意見ご感想、ノーサンキューです。
そうですね、まあ、皆さんそれぞれの感想でいいと思います。
だって僕は気持ち悪かったんだもの、仕方がないじゃん。これ例えば、うんうん、なんか澤田さん見逃してる伏線ありますよとか、
うんうんうん、
ちゃんとあそこでアルトはこういうことをしたから、うん、シェリルとアルトの思いは通じ合ってるんですよっていう説明をコンコンとされても、うんうん、気持ち悪いもんだって最後。
だって普通にだって僕たち納得できないもん、その伏線があってもなくても。
いや納得したとしよう、うん、あなるほどなと、うん、ここで感情がつながりやってるからなるほど納得したわって言っても、うん、だって死んでんじゃん最後。
なぜ気持ちよくないって。
気持ちよくないじゃん普通に、
うん、
あるとどう考えても生きてないじゃん、童貞のままじゃんって。
そっち。結局それ。
というわけで、はい、今回はここまで、お送りしたのは澤田俊也と
嫁でした。
さよなら。
さよなら。